それでは週刊
自閉症ニュース
ありがとうございました。この来週配信しますんで、
そうよそうよそうよ風よまパパの自閉症ニュース。
皆さんご機嫌いかがですか。そよ風の手紙の龍馬の父でございます。今お聞きいただいた音源は2月26日筑波大附属栗浜特別支援学校で私が講演をさせていただいた際に参加者の皆様にご協力いただいた音源です。栗浜特別支援学校の皆さん、ありがとうございました。それでは2011年3月4日金曜日、2週間ぶりの週刊自閉症ニュース第168号スタートです。
自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。
この番組は、1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を、私、龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて今週のニュースに参りましょう。朝日コム3月1日のニュースです。発達障害児と親の支援へ、人材育成。埼玉県、埼玉県は新年度から自閉症や注意欠陥多動性障害、ADHD、学習障害など、コミュニケーションや社会性に困難を抱えやすい発達障害の子どもと親の支援に本腰を入れます。各市町村や保育所、幼稚園などで発達障害の知識を持つ支援マネージャーや支援サポーターを育成するものです。早期に気づき、特性に応じた環境調整をすることで、子どもは周囲に適応しやすくなり、親の不安感の解消にもつながるといいます。県は福祉政策課内に専門グループを設け、部局を超えた取り組みに乗り出します。神奈川新聞2月28日のニュースです。特別支援学級教員の4割が経験1年から2年。市教員、専門性の向上必要。川崎市、特別支援学級の児童生徒数が増え続ける中で、川崎市内の特別支援学級を担当する教員のうち、同学級の指導経験が2年未満である教員が約4割を占めることが2月28日明らかになりました。これは同日開かれた市議会本会議で代表質問に金井教育長が答えたものです。同市教育委員会によると、川崎市の特別支援学級の児童生徒数は昨年5月1日現在1631人で、5年前に比べ 36% 432人増加しています。市立の小中学校の特別支援学級を担当する教員は昨年5月1日現在で627人、このうち約 40% が特別支援学級指導の経験1年から2年の状況です。金井教育長は、特別支援教育での専門性の向上が求められる、経験年数の浅い教員に対する研修の充実などで授業力の向上に努めるとともに、特別支援学校教員の採用枠についても検討を進めていると述べました。共同通信3月1日のニュースです。共働き夫婦が障害児の入学断念、常時付き添い求められ、埼玉。埼玉県川越市の共働きの夫婦が障害のある子ども6歳の県立特別支援学校への入学を希望し、県から 保護者が常時付き添うことを求められたため断念していたことが3月1日夫妻への取材で分かりました。40歳の父親は、障害のある子の親は仕事を辞めないといけないというのは差別に等しいとしています。父親によると、先天性脳性麻痺で重い身体障害がある次男は1日に 4、5 回鼻からチューブを入れて水分や栄養を補給する必要があり、現在通う保育園では配置されている看護師が担当しています。次男が就学年齢になり、両親は特別支援学校への入学を希望、県はリスクが高いとして特別支援学校の看護師に緊急時以外はチューブの挿入を認めておらず、入学に際し学校で保護者が付き添うことを求めました。夫妻は生活維持のため仕事を辞めるわけにいかず入学を断念。川越市に就学の猶予を申し出て、もう1年保育園に通うことにしました。県は特別支援学校の看護師の臨床実習時間を増やすなど、何ができるか検討していくとしています。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容は、ブログ、自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風、龍馬パパの自閉症ニュース、
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私、龍馬の父が様々な話題を自由に取り上げ皆様にお届けするものです。さて、今週のピックアップは手作り弁当のバニーフーズを取り上げます。冒頭の筑波大附属栗浜特別支援学校での講演会でまた新たな出会いがありました。その方は神奈川県鎌倉市材木座に本社を持たれている株式会社バニーフーズの社長、高橋良二さんです。まずは平成22年5月7日号のタウンニュース鎌倉版の記事をご紹介いたします。障害者に就労の場を、材木座の株式会社バニーフーズが新会社を設立。障害者に就労の場を提供しようと、手作り弁当の会社株式会社ラビーが逗子市小坪で平成22年4月1日から業務を開始しました。鎌倉市材木座で弁当の製造販売などを行う株式会社バニーフーズ高橋良二社長が設立した会社で、弁当に使用する食材の加工なども請け負います。ラビーは県下10カ所目になる障害者の就労継続支援 A 型の事業所です。高橋社長は A 型事業所で成功例を作ることで障害者雇用の促進につながればと語りました。株式会社ラビーは4月1日に創業、社員6人と知的・精神障害を持つスタッフ12人が仕事に当たります。神奈川県から障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業所就労継続支援 A 型の認定を受けています。現在はバニーフーズが販売する弁当300食の製造を担当します。この A 型事業所は養護学校など福祉施設が運営する作業所と一般企業との中間に位置する性格を持ちます。国から訓練等給付金を受け事業を行うものです。障害者自立支援法が2006年に施行され、神奈川県下で A 型は同社を入れて10事業所にとどまります。当初、社会福祉法人などが A 型事業所に取り組みましたが、その後が続いておらず、全体的に A 型の運営が難航しているようです。 高橋社長は一般企業が運営する A 型事業所として経営的に成功させてこのスタイルを県下に広げていきたい、それが障害者雇用の促進や外に出て働くことにつながると語りました。同社設立の構想は平成21年の夏、高橋社長が所属する中小企業の全国組織中小企業家同友会で A 型事業所の運営例を知り、その年の10月から具体的に動き出したといいます。課題は食材加工などを請け負う仕事をいかに確保し経営を成り立たせるかだといいます。鎌倉市や逗子市には障害者雇用1人につき上限月3万円が補助される報奨金があり、この制度も経営上の大きなメリットです。平成23年にはもう1箇所開設を目指します。行政の支援を活用し障害者による競争力のある商品作りに取り組むと高橋社長は話されております。以上が平成22年5月7日のタウンニュースの記事です。2月26日、この記事のバニーフーズの高橋社長とお会いすることができました。高橋社長のお話の中で印象に残ったのは、障害のある人を障害者としてではなく戦力として捉えている点、また障害のある人の生きる喜びはお世話をされていることではなく人に役立つ働く幸せ、働く喜びだと感じられていることです。そして実際に障害のある方の時給が800円台ということにも驚きました。自閉症のことはよくわからなかったと高橋社長、戦力として気がついたら自閉症の人が働いていたという感覚、このような企業が身近にあったことを知ることができたことは目から鱗でした。高橋社長の2月25日の社長頼りの最後にこう書かれています。一人一人が喜びを持って働ける職場、それは経営者の責任だと思っています。しかしなかなかできないことで大きな課題でしたが、ラビーの誕生で結果として喜ばれていることを実感できました。多分こんなに嬉しい気持ちを体験したことは私の人生にはなかったようです。本当の意味の生きる喜びを教えていただき感謝いっぱいですと書かれています。なお余談ですが、材木座の手作り弁当バニー、私もかつて食べたことがあります。海の仲間に聞いたところ、コロッケと唐揚げと豚と玉ねぎの炒め物が入ったヨット弁当、豚キムチ丼、ロコモコ弁当などボリュームがあり美味しいそうです。材木座へ行かれた方はぜひ昼食に手作り弁当バニーをご利用されてはいかがでしょうか。以上、今週のピックアップは手作り弁当のバニーフーズをご紹介いたしました。さて、そろそろお別れの時間です。次回の169号のポッドキャスト配信は3月11日の金曜深夜、来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。